皆さんこんにちは、山崎匠です。タクラジの時間にやってまいりました。今日はですねゲストの方をお呼びしておりますよ。本田光一さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
よこうちゃん、お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
こうちゃんと出会って僕ってもう何年になるんですかね。
いやもう4年
4年
以上
4年以上ですね。
もっと前から会ってますけども、はいはいはい、親しくなったのが4年ぐらい、
ね、そうなんですよね。僕はねすごく親しくなりたかったんだけど、すごすぎて近づけなかったんですよ
いやいや僕もですよ。
あららら、ら、お互いに、
はい、
でそれが知り合ってこの約4年弱
ぐらいですね。
まあ一緒にですね、イルカね、ミルカラ島でイルカと一緒に泳ごうと、
はい、
お話しして、はい、3年連続嵐に負けていますね、はい、僕たち、いや、こうちゃん自体がイルカと初めて泳いだのいつ。
多分6、7年前ですかね。
6、7年前、小笠原諸島、
の手前の御蔵島で。
御蔵島、それ僕はあの今年の夏も行けなかったんです
けど、そうですね、お互い
台風来ちゃって行けなかったんですけど、はい、どんな感じなんですかイルカと泳ぐ感じ。
いやもう本当映画の世界みたいな感じで、
はい、
でイルカと泳ぐと、うん、なんか頭がねスカーンと開くんですよ。
はいはいはいはい、はい、
で1週間ぐらいなんかね、なんか不思議なひらめき方をするんですよ。いろんなインスピレーションが降りまくってきて、
はいはいはいはい、
なんかわかんないんですけど、ふんふん、それがすごい病みつきになって、
ふん、
でこううわーってこう素潜りなんですけども、はい、潜るとこう、はい、本当に野生のイルカがぐるぐるぐるぐる回って、
うん、
で一緒に船から6人ぐらいでダバーンって飛び込んで、うん、うわイルカ来たってこう喜んで、
うんうん、
で俺んとこ来た、私んとこ来たって盛り上がるんですけども、
うんうんうん、
いや俺んとこだみたいなこと言うんですけど、うんうん、まあ、ある時一人の女の子が、うん、イルカっていうのは人間の心がよくわかると、うん、で一番心が病んでる人のところに行くんだって言っててそれ以来お前が一番病んでいるとかねなんかそういう嫌いにはなりつつも、やっぱりなんかね感じるものがあったんですよね。
なるほど、もうあの初めて行こうとした時もやっぱり台風でさ、
はい、
行けなくて、
はい、
もう夜のイルカに会いに行っちゃいましたよね
そうですね
もう悲しいね、はい、思い出となってます。
そうで
した、ね、まあ、来年5月には、
はい、
あのまた実現したいと思います。
行きたいですね。よろしくお願いします。
まあ、こうちゃんといえばオーストラリア自転車の旅、はい、まあ、有名でございますが、これはどういういきさつで自転車で旅しようということになっちゃったの。
22歳ぐらいの、まあ、頃に金貯め始めて23歳に行ったんですけども、
はいはいはい、
あのもともと僕はあの大学に入ったものの、
はい、
まあ、1年で中退してしまって、
ほうほうほう、
で金持ちになりたかったんですよ。
ほうほうほう、
ぶっちゃけて言うと、
はいはいはい、
であの経済系法学部の3つをマスターしたら、うん、俺は金持ちだと思ったんですね、
はいはいはい、
でそもそもなんで金持ちになろうかと思ったかっていうと、
うん、
当時はホットドッグプレスとか、
はい、
ポパイを読むと、うん、参考って言って身長学歴収入が高くないと、
うん、
女にモテないみたいなこと書いてあったんですよ。
あららら、
うん、で男子校に行ってたもんだからそれ全部鵜呑みするんですね。でもう身長も学歴もないから、
はい、
これもう収入を上げるしかないと思ったんですよ。
ほう、
でとりあえず作文で大学入って、
うん、
で経済系法学部の3つをマスターして、
うん、
でそれで金持ちになろうと思ったんですよ。
はあ、
でところがこういろんな学部をこう勝手に潜り込んで授業を受けたんですけども、
はいはい、
どうも教授がこう貧乏くさい顔をしてるって言ったら失礼なんですけど、
うんう
ん、あんまりこの人たちの話聞いても成功しそうにもないなと思って、
はい、
で1年で辞めちゃったんですよ、
はいはいはいはい、
で会社を起こせばいいって安直に考えてて、
うん、
でところがそれ全て失敗に終わって、
うん、
で仕方ないから夜あのコンビニでアルバイトして、
うんうん、
昼間レンタカーさんでアルバイトして、
はい、
まあ、あのやっぱ夢だよなみたいなこと言うわけですよ、
はいはいはい、
でミュージシャン目指してるっていうバイトの同僚がいて、
うん、
やっぱ夢だよな、うん、夢だとか言いつつも夢がないわけですよ、
はいはい、
でそんな時にバイト先のすごく性格がきつい先輩が、
はい、
オーストラリアオートバイで1年かけて回って帰ってきたら、
うん、
めちゃめちゃいい人に変わってたんですよ。
ほう、
でこれはきっと何かあるに違いないと思って、
うん、
でそれまで僕東京秋田東京浜松と自転車で走ったことがあったので、
はいはいはい、
じゃあオーストラリアをチャリンコで一周しようっていう計画になったんですね。
あ、なった、
はい
はい、そして
そしてまあ行ったわけなんですけども、
うんうんうんうん、
で、まあ、最初一周しようと思って、
はい、
まあ、結局横断したところで断念したんですけども。
あ、そうなんだ、
はい、
あオーストラリア一周のつもりだったけど横断したところで断念、それぐらいきつかったってことですね。
そうですね、あのほらなんか地図見ると、うん、あれ島に見えるじゃないですか。
見える見える見える、
僕ら島国に住んでるから、
はいはい、
横断に55日かかって、
うん、
あこれは大陸だってようやく気がついてそこでまあ車買っちゃってっていう、まあ、ことをしちゃったんですけども、
うんうんうん、
ただまあ今回やる気のスイッチっていうことですので、
はいはいはい、
あのその時のこうモチベーションの維持の仕方だったんですけども、うん、
はいはいはい、
とりあえず55日どうやって まあ、チャリンコでこう、
うん、
走り切ったかっていう、
うんうん、
まあ、ことなんですけども、うん、当時好きだった女の子に手紙を書くわけですよ。
あのオーストラリアからね、
はい
はいはい、
で僕は次この町にいるから、うん、ここに手紙をくれっていうようなことを書くわけです、
ね、はいはいはい、
そうするとこう、まあ、その手紙が楽しみで走り切ってしまうというね、
うん、こうちゃんあの電信柱まで走ろうというその電信柱が彼女からやってくる手紙だと、は
い、てか付き合ってもいないんですけども、
あ、付き合ってないの誰その人、
付き合ってもいないんですけど、うんうんうん、まあそういうことをすると、うん、こうまあこう、まあ、23、4つったらね、
そうですね、
まあ、そういうことが一番のこう動機っていうか、
うんうんうん、
でそれでまあその町までは絶対行くぞみたいな感じになって、で基本走ってる時結構後悔するんですよ、
はい、
気温が40度とか超えますし、
はいはいはい、すごい過酷だね、
そうですね、
うんうんうん、
で向かい風があるとどんなに頑張っても時速9キロぐらいしか出ないし、
いやそうなんだ、
そうなんです、
うんうんうんうん、
でもう何度やめようと思ったことかっていうのがあるんですけども、うんうんうん、まあ、そういう時には、まあ、手紙を書い
て
送るっていうことをやると、あとはまあ親しい友人とかにも送ると、
うん、
その友人たちからの手紙が楽しみで、
うん、
とりあえず前進するっていう、
なるほどね、いや僕もね20代の前半から同じようにドロップアウトしてビジネスやってきた、
はい、
わけですけど、
はい、
ある一つのレベルを達成してね、
はい、
でいい気になってたわけ、
はい、
でその倍をやったらってこう指導してくれた人に言われて、
はいはい、
さあここでも難しいのに倍は無理ですよっつって言った時にね、はい、これやったら目立ってモテるよ、
はい、
その一言でその月にやりました
でも20代ってそんな感じですよね。
いやそうですよね、
はい、
いやそうやって高めていったモチベーションで、
はい、
オーストラリア旅行に行き、まあ、帰ってきて今大活躍される、はい、本田こうちゃんなんですが、いやいや先ほどなんか聞いてたらすごいド派手な話がございましてびっくりした。元 GP なんか参加されたという、
あ、いや僕は参加っていうか、
まあ、行かれたと、
うん、友達が、うん、元 GP のチームの、
はい、
まあ、アテンド日本でのアテンドを何年間かやってる友人がいて、
は
い、で彼に誘われて、
はい、
どうだいちょっと一緒にいろいろ見てみないかって言われて、うんうんうん、で一緒についてったんですよ、
はい、
ですごい油断して、
はい、
もういつもの格好で短パン T シャツ B3 でこう、
はい、
テケテケ歩いてったら
テケテケと
なんかそのパドックって言って、
はい、
その整備室とか、
はい、
ライダーが待機してる場所にこう自由に入れる、う
ん、パドックまで入ったわけですね。
そうなんです、
すごいですね、はい、はい、
で、
はい、
隣にたまたまロッシーっていう、うん、世界一速いライダーのチームがいて、
はい、
で僕が短パン T シャツでテケテケ歩くとロッシーがヘルメットかぶってこう歩いてるんですよね。
うわすごいテンションの差ですね
そうなんです。で彼が世界一速いってことすら全く知らないで行ったんですよ僕は。
ほ
で聞いたらすごいびっくりして、
うん、
でやっぱりもう圧倒的な速さで走ってるんですけども、まあ、そういう世界を見れたっていうのはすごい嬉しかったなと思って、
はいはいはい、
そ
こでなんか体験したすごい話ってある？
うん、まあ、その僕が行ったチームが、
はい、
こうチーム その監督さんっていうのが、
はい、
まあ、スペインの、
うん、
まあ、お城に住んでるような方だったんですよ、
うんうんうんうん、
で本当にオートバイが大好きで、
はい、
でも大好きなことだけをやって生きてるんですよ。
最高ですね。
そうなんです、うん、で、うん、そのオートバイのレースが世界7カ国か8カ国をこう点々と回って走ってる、
はい、
やってるらしいんですけども、うん、まあいろいろ仲良く喋った後に、
はい、
まあ、君もスポンサーにならないかみたいなこと言うわけですよ。
はいはいはいはい、
で、まあ、もしスポンサーになったら、
うん、
僕の世界中のいろんな友人を紹介するし、
うん、
一緒に世界中のレースを見て回ろうみたいなことを持ちかけてくるんですね。
はあ、セレブの話ですね。
で、
はい、
さすがに僕はちょっと世界に売るものってまだ考えてもいなかったので、
はいはい、
まあスポンサーになってもそれが回収できるかどうかっていうのがまだちょっとわからないので、
はいはい、
まあ、急にはしないんですけども、
うんうんうん、
なるほど彼らっていうのはこうやって経済回してるんだっていうのがよくわかったんですよ。
なるほど、
ね、大好きなオートバイをやって、でそれぞれ世界中で活躍している人たちを友人知人に持って、
うん、
でもう紹介するぞの一言で、
うん、
でスポンサーにならないかって、もうねスイッチ押されちゃうんですよやっぱり。
なるほどね、
い
や僕はセミナーなんかもね、
はい、
例えば1万円のセミナー、5万円のセミナー、10万円のセミナー、20万円のセミナー、
はい、
100万円のセミナー、
はい、
そして数百万円に及ぶセミナーもあると、
はい、
内容何違うのってある人に聞いたんですよ、
はい、
一緒だっていうのね、
はい、
一緒でいいのって聞いたら、はい、いや1万円のに来る人はやっぱり1万円の人たちが集まるし、
はい、
20万の人には20万の人が集まるし、まあ、50万には50万、ね、だから来たことによってそのレベルの人間と知り合えるっていうのが最大の、
そうですね、
その人たちの人脈作りでもあるし、まあ、未来を開けていくマスターキーになっていくって話を聞いたんですけど、
うん、おっしゃる通りだと思います。僕もホームページのセミナーっていうのをやったことがあって、
はい、
同じ内容を5000円と5万円でやったんですよ。で全く同じようなこと言ったんですけども、
はい、
5000円の人はこうちょっと寝てる人とかもいるわけですよ。
なるほど。
で5万円の人は一生懸命聞いてるわけですよ。
なるほど。
でどっちが結果を出すかって言ったら圧倒的に5万円の方なんですよね。
なるほど、
ね、でいやらしい言い方かもしれないんですけども、やっぱりお金を出してくれた方の方がそれだけそこにすごいコミットをしてるので、
うん、
やっぱりそれなりのものが返ってくるし、やっぱりそれと同じぐらいの友人知人が人脈が広がるのかなっていうのを見てて思いましたね。
なるほどね。なんかさっきのその MotoGP のそのセレブリティな話となんか共通する何かをね、感じたりしました。今回こうちゃん、僕あのやる気のスイッチという本をサンクチュアリ出版の方から出版させていただきます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。このやる気のスイッチ短くしてやるっち。
やるっち。
なぜ昨日のやる気は今日に続かないのかというテーマ。あのやっぱりこうみんなやる気がないわけじゃないと思うんですよ、
はい、
でも続かないですよね。
続かないですね。
どうやってこうやる気をキープしたり、はい、やる気を起こしていくかっていうことなんですが、はい、まあ、今こうちゃんのライフスタイル的に見てみると、はい、東京半分、
はい、
そして愛知県半分ですよね。
そうですね、まあ、半々の時もあれば東京が大きい時もあれば、はい、名古屋が大きい時もあれば、
まあ二重生活といえば二重生活。
そうですね、
はい、そういう中でですね、どういう感じで本田こうちゃんはやる気をキープしてるのか、どんな、形でやる気を出しているのかというのが聞いてみたいなと。
それを言われるとね、はいはい、実は辛いものがあって、
ほうほうほう、
こうバリバリやる気があるんだろうぐらいに思われてるんですけども、
うんうんうん、
そんなことはないんです
よね。そんなことないの、
やっぱりやる気がなくて、うんうん、こうテレンテレンな日もありますし、
ある、
うん、でなんだろう、こうテレンテレンでも自分を罰さないっていうか、うん、
はい、
こういいじゃないか人間だものじゃないけども、
はいはいはい、
まあ、やる気がない日があってもいいよねみたいなノリの部分もあるし、でいい加減それが続くと、
うん、
こうやりたくなったりとかっていうのがあって、
はいはいはい、
で僕はオーストラリア自転車で旅した時に1年半あの国にいたんですけども、
はい、
最初自転車でオーストラリアを横断2ヶ月ぐらいかけてやって、
はい、
でその後オーストラリアの北部の方の、うん、ジャングルの1200キロぐらいのところを自転車で走ったんですよ、
うん、
でその後砂漠850キロのところまたチャリンコで挑戦したんですけども、
うんうんうん、
そこ行くまでの間にこうそこのスタート地点の近くにこう痩せ宿があるんですよ、
はい、
で日本人だらけの安宿で、
はい、
せっかく海外に行って英語が喋る環境にもかかわらず、うん、24時間日本語しか話さないっていうすごく甘えた場所があるんですけども、
はいはいはい、
そこで1ヶ月2ヶ月ダクダクの生活をするんです。
そうなの、
はい、
なるほどなるほど。
今だから言っちゃうんですけども、
はいはいはい、
どんな生活かっていうと、
うんうん、
もう朝からビール飲んで、
うん、
で先に酔っ払ったやつの顔にこうもみあげにマジックで落書きしてるパーンとか書いたり、
うんうんうん、
額に肉とか書いたりっていうその柄の悪い修学旅行のようなノリで毎日を過ごしてたんですけども、
はい、
それをやるとねさすがにそろそろなんかしないとまずいだろうみたいな感じになって、
なるほど、
次はワニのいるジャングルに挑戦してくるみたいな、こういうなんかそういう感じで僕は動いてましたね。